曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが調布の街から声を届けてくれます。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともさん、こんにちは。
こんにちは。
はい、
外は暑い？
そうですね、昨日の涼しさはなくて、うん、やっぱり蒸し暑いんですけれど、うん、まだ雲が厚くて、はい、日差しがないので、
まだ出てこないんですね。
ここまで不快という感じではないですけれども、ムシムシはしています、はい、
そうですか。さて、はい、今週は皆さんに名前の由来を伺っているんですけれども、さっちちゃんのさちこという名前は由来は知ってますか？は
い、そうですね、親に聞いたことがあるんですけども、あ、はい、漢字で私幸せの子と書くんではなくて、はい、吉祥寺の城っていうんですか、
はい、
死滅兵に羊と書いて、うんうんうん、で幸子と読むんですけど、
そうですね、ちょっと珍しいし、祥子なんて読まれたりしますか？
はい、大体学校では読まれて、ね、そのまま返事をしていましたが
そうなのね
やっぱり幸せのになる子供っていう意味をつけたくて、
はい、
まあ、いくつか候補、あとは愛と書いて恵みと読む名前と候補があったそうなんですが、はい、
ちょっと全く違う名前ですね、
うん、でその中でなんか父の上司にどちらがいいかを選んでもらったって聞きました。なるほど、
そういう時代もあったかな。なんかお世話になった人にね、命名してもらうとかね。そうなのね。
だから小学校の頃にその話を聞いたとき、
うん、
愛に恵みてちょっと可愛らしい名前じゃないですか、
はい、
だからそっちの方が良かったなって言って、ちょっと母の顔を曇らせたことがあります
みんなね、そう、なかなかこう自分の名前が大好きとは小さい頃はいかないのかもしれないですね。
はい、でも今はとっても気に入ってます、
うん、あ、よかったです。さあ、そんな幸子さんですけれども、今日はどこにいるんですか？
はい、今日は調布市の北側に来ています。野水1丁目2丁目、そこから三鷹市小金井市にまたがる広い都立公園、もう皆さんご存知の野川公園にやってきました。
はい、ずいぶんと北に登っていきましたね。
はい、今日は雨が昨日上がりましたので、うん、調布 FM のスタジオから自転車で15分ちょっとでかけてやってきました。
でも15分か、そうか、はい、でも15分こぎっぱなしどうですか？
そうです、あ、電動自転車なのでアシストが、
そうか、
充電 90% で出発をして、うん、到着は 80% だったので、
はい、
10% ぐらいの充電で着きました。
そうか、ちょっとした上りだったりするのかな？
そうですね、
うん、
ちょっと上りですね。なのでとても風を切って気持ちよかったんですけれども、はい、名前の通り野川のほとりに広がる公園なんですが、こちらもともとは国際キリスト教大学のゴルフ場だったそうなんですよ。
うん、
広さどのくらいかご存知ですか？
いや、とにかく広いっていうことしか私本当一部しか多分使えてないです、
ね、
はい、
ですよね、うん、ちょっと調べたところ、およそ40万3000平方メートル、うん、そうで、
わかんない、
味の素スタジアムの建設、うん、建築面積が、はい、まあ、およそ4万4000平方メートルなので、味の素スタジアム10個弱っていう。
なるほど、それはやっぱり広いわけですね。
想像つかないんですけれども、で園内野川と東八道路を挟むので、はい、3つの近くに大きく分かれていまして、豊かな自然が残されている野川の北側、それから野川と東八道路に挟まれた起伏のある芝生広場、そしておそらく皆さんがよく行く広々とした大芝生広場やテニスコート、アスレチックですとか、子どもたちが思いっきり遊べる遊具が集まるわんぱく広場などがある南側に分かれていまして、うんうんうん、はい、今日散策してきたんですけれども、ジョギング中の方ですとか、ウォーキング中の方、それからベンチに腰掛けて読書をしたりと、思い思いに時間を過ごされていました。緑が多いので本当にのびのびとした気分を味わうことができます。芝生に白爪草が一面に咲いていて、子供の頃花冠を作ったことを思い出して、
ね、あれ忘れちゃったんですよね作った、とにかくもうそれしかやることなかったからずっと作った思い出はありますけどね。
だからちょっとワクワク子供の頃に帰った思いもしていたんですけれど、
ちょっとした教習をね、白爪草には感じる
感じますよね、うん、 でこのように自然豊かな公園ですので、春は満開の桜、秋は紅葉ですとかどんぐり拾いなんかが楽しめるんですが、うん、この梅雨の時期に見ごろを迎えるのがアジサイです。
そうだね、はい
はい、で今年は梅雨に入る前から道端や近所の庭でアジサイが咲いているのを見かけて、
そうちょっと早かった気がする、
ね、うん、感じましたよね、うん、気象庁のアジサイの開花発表も東京は今年は平年より8日早くて5月30日に開花が発表されています。で公園の事務所の方にお話を伺ったところ、こちらの野川公園のアジサイも例年より少し早めに咲いたということで、もう6月のまだ中旬に差し掛かったところですけれども、もう見頃を迎えて150メートルほどあるところ、ずらーっと青からピンクまでのアジサイが咲いています、
は
い、
園内のどの辺ですか、
はい、広い園内どこにアジサイが咲いているかと言いますと、うん、もう野川沿いなんですね。野川の土手沿いで、はい、あの公園の東側にある野川に架かる泉橋という橋の近くが絶好の観賞スポットです、
はい、
そこから次の橋、滝の橋、富士見橋までの富士見大橋ですね、失礼しました、の間までの150メートルぐらいにずらっとアジサイが咲いているんです、
はい、川のどっちかというと、川下の方っていうことですかね。
そうですね、うん、あの橋を園の方から渡った側にありますね。そちらですね、まあ、今日雨露に濡れてるかなと思ったらもう乾いてしまっているんですが、もうどんよりとしたこの天気でもやっぱりピンク、それから青が中心ですけれども、紫などやっぱり色が映えて、やっぱりこの時期を感じる風情のある花だなと感じますね。あの手まりのようなまん丸の、うん、あのアジサイ、西洋アジサイから、
はい、
やっぱり花の冠をの頭に乗せているようなガクアジサイですね。ガクアジサイが青色が多くて、
はい、
西洋アジサイ、まん丸の花はピンクから少し紫がかかった色が多いように感じます、ね、ご存知の方も多いと思いますけれど、アジサイは土壌の性質で花の色がリトマス試験紙のように変わると言われていて、
そうみたいです ね、
ね、土壌が酸性だと青で、アルカリ性だとピンク、中性に近いと紫色になると言われていますので、こちらの土壌はどちらかというとアルカリ性の土壌が成分が多いのかなっていうのが花の色で分かって、
うん、
ちょっと勉強になったりもしますね、うん、なので同じ株でもその年の土壌の性質によって花の色が変わるので、
はいはいはい、
毎年色が同じとは限らないということで、
ね、
同じ場所でも毎年楽しめるということなんですね、うんうんうんうん、だから西洋アジサイの花言葉は移り気なんです
ね。あ、なるほど、色がね変わっちゃうからね、はい、
でそしてちなみに去年一昨年こちらでは2年続けてハート型のアジサイが見つかっているんですよ。
え、どういうこと？
西洋アジサイ、まん丸の西洋アジサイが、うん、少し花のつき具合ですとか雨の重みなどで偶然が重なって、はい、まん丸ではなくて少し頭の部分がくぼんで、
はいはい、
が細ったハート型のアジサイが見つかったということで、これはもう見つけたらラッキーなことなんだそうです。
なるほど、今ないの？
でということで、毎年ハート型のアジサイが咲くわけではないですけど、
そうでしょうね、
2年連続で見つかったということは、うん、その偶然が起こりやすい場所なのではないかと思って30本ほど探しました。
結構頑張ったね。
背が高いものは私166センチぐらいあるんですけど、うん、それをはるかに超える株の高さのアジサイもあって、
アジサイってなんかそう見上げるイメージないですね。
なんですけど、うん、見上げてみる感じがここでは楽しめるんですけれど、なので全部を見られたわけではないんですけど、うん、ちょっと一株というか一輪らしきものを見つけたんですよ。
はいはいはい、ハートに認定できそう、
はい、ハートに近い。それをなので帰りにちょっと公園事務所に寄って写真を見せて、うん、認定してもらうかどうか確認して、
ね、
まだちょっと花の色がまだ紫からピンクにかかる色をしている西洋アジサイなんですけれど、花の半分がまだ白っぽいので、これから色づく
そうか、
アジサイなんですけれども、うんうんうんうん、歩いていてちょうど150メートルの中の中間ぐらいにある
株
にありまして、
すごい。
これはちょっと先ほどテンション上がって
ます一人で上がってたあそこでは
い、なのでこうやって毎回見られるわけではないですけれど、ただ遠目からとか見るわけではなくて、そういうなんか幸せなアジサイはないかなと、うん、ラッキーなアジサイはないかなって探すのもこちらで野川公園では楽しめるんではないかなと。
そうですね、
思います。
はい、ぜひあの認定されたらあのホームページで紹介してくださいね、はい、報告してくださいね。
はい、わかりました。アジサイを見に来ながら参加できる公園内のイベントが来週2つありますので、合わせてこちらでご紹介したいと思います。
はい、
19日火曜日は大芝生で親子スポーツ教室が午前11時から11時45分まで行われます。2歳から4歳のお子さんと親御さんが対象で先着20名です。事前申し込み制ですが、当日空きがあれば当日の参加も可能だということです。また翌20日水曜日は自然観察センターレクチャールームで布通りを作ろうというイベントが開催されます。こちらは小学校5年生以上が対象で、時間は午前10時から午後3時までの間で行われるということです。こちらも事前申し込みが必要で、定員は15名なんですが、こちらは残りわずかということなので、ご興味ある方は早めにお申し込みください。詳しくは野川公園のホームページをご覧ください。電話でのお問い合わせは都立野川公園サービスセンター 0422-31-6457、0422-31-6457です。先ほどですね、最初は一人であのこちらのアジサイの前で中継を始めたんですが、うん、
はい、
何人かお散歩でアジサイを愛でている方もいらっしゃいますので、はい、
今週ね、見頃でしょうね、きっと天気的にもちょうどいいですからね。
はい、はい、ぜひお越しください。今日は野川公園からアジサイの話題お伝えしました。
はい、さっちゃんどうもありがとうございました。この後サービスセンターに行って見事ハートのアジサイ認定されますようにお祈りしております。次回の街角レポートは木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが当のギャラリーとカフェマミカさんから届けてくれることになっていますので、お楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。